ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学形成外科非常勤講師の野村博先生をお迎えして、乳がん術後の乳房再建についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、まずこの乳房再建とは何でしょうか？
はい、乳房再建とは一言で言うと、亡くなった乳房を手術によって元の状態に戻す治療です。
はい。
この女性の乳房が亡くなる理由で最も多いのは、やはり乳がんになってしまった際に行われる乳房切除術という手術によって、亡くなってしまうことが多いです。現在日本では12人に1人が一生のうちに乳がんを発症すると言われていまして、生活スタイルの欧米化の影響もあってさらに 増加の傾向にあります。
はい。
これに伴って乳房再建を必要とする女性の数も今後どんどん増加していくと考えられています。
はい、先生、この乳房が、亡くなる、乳がんで切除されて亡くなるということで変形するわけですが、それ以外にどのような不便が出てくるんでしょうか？
そうですね、もちろん乳房が切除されて亡くなってしまうということに対する悲しみが一番の辛いことだと思います。
はい。
お風呂に入るときや服を着替えるときに乳房がないということをどうしても思い出してしまいますから、
そうですね。
はい。ご本人が心理的に落ち込んだり、社会活動や趣味などを楽しめなくなったとおっしゃる方も多いです。
確かにそうですね。
また、ブラジャーなどの下着や女性の服は両方の胸の膨らみがあるデザインになっていますから、今まで持っていた下着や服が合わなくなることもあります。時にはこの下着がずれてですね、皮膚に擦れたりして痛みが出る方もいらっしゃいます。
もうそう、すぐ想像ができます。じゃあ、それでは乳房再建なんですが、どういうふうにしていくのでしょうか？
はい。大きく分けるとですね、シリコン製の人工乳房で乳房の形を作る、再現する方法と、自分の体の別の部位から組織を移植して乳房を作り直す方法の2種類があります。
はい。
これらの方法はそれぞれ治療にかかる時間やアフターケアの方法など特徴が異なります。で、またその方の体の状態や治療において何をその方が重視するかという価値観などもですね、考慮して一人一人に合った治療を考える必要があります。
そうですね。
はい。で、もう一つ治療に対して、考えないといけない大切なことは乳がん治療との連携を取ることです。と言いますのは、乳房再建を希望する患者さんのかなりの割合の方が乳がん治療と並行してこの乳房再建を行うことが多いからです。乳がんの状態によっては、術後に放射線治療や抗がん剤、ホルモン剤などの治療が追加になることがあります。乳房再建を行うのは形成外科ですが、乳がん治療を行う乳腺外科の先生方とよく連携を取りながら治療を行うことが大切です。
この術後、どうしてもその追加、治療の追加、がんの治療の追加がなる、起こる、言えることもあるということで、そこで連携を取っていくということなんですけれども、じゃあこの乳房再建はどのようなタイミングで行われるんでしょうか？
そうですね。先ほども少しお話ししましたが、はい、この乳がん治療と同時並行で乳房再建を行うこと、これがまず一つのパターンとして、行います。
はい。
乳がんに対する乳房切除術と同時に乳房再建を行えば、1回の手術で2つの手術を行うことによって、手術回数を減らして患者さんの負担を減らすことができます。
確かにそうですね。
はい。では、昔受けた乳がん治療で乳房がない状態は治療できないかと言いますと、そんなことはありません。昔受けた乳がん治療で今現在乳房がないという状態の方も時期を空けてから乳房再建を改めて行うこともできます。つまりは乳房再建はタイミングによらず、いつでもご本人が希望すれば行うことができます。
なるほど。いつでも、その時は再建いらないって思った方でも、やはり実際生活していく上でやっぱり もう片方なくなった部分も元に戻したいなと思われてなさる方もやっぱり多いんでしょうか。
そうですね、うん、治療を受けた乳がん治療を受けた時には乳房再建があるということをご存じなくて、新聞とかですね、それこそこのようなラジオとかで、乳房再建という治療のことを知って、それで病院に来られるという方もいらっしゃいます。
そうなんですね、はい、さあではこの乳房再建、まずこの乳房を再建ということですから形作るということだと思うんですが、
はい、
その形作るものとしては何があるんでしょうか。
そうですね、一つの方法としてはシリコンで、できた人工乳房というものがあります。
はい、
でシリコン自体はですね、製造方法によって、硬さを様々に調整することができる物質なので、乳房再建に使用するときには、袋状のシリコンの中に、柔らかいよう、羊羹くらいの硬さのシリコンが詰まったバッグ状のシリコンを挿入して、形を作るというような方法です。で、豊胸で用いるシリコンバッグとこの乳房再建用のバッグは似てるんですが、はい、乳房再建に用いる場合には、人工乳房と呼んだり、シリコンインプラントと呼んだりします。はい。このシリコンインプラントは乳房の膨らみとして、こう、体の中にですね、はい、埋め込む、挿入するわけなんですけども、多くの場合は乳がんの切除術の際に、皮膚も切除されていて、はい、シリコンインプラントを覆うだけの皮膚の量が足りない方もいらっしゃいます。そのような方は先にエキスパンダーといってですね、はい、シリコン製の水風船のようなものを先に体内に埋め込む治療を行います。
はい、
このエキスパンダーを徐々に、水風船のように膨らまして、乳房の皮膚が伸びた後に、シリコンインプラントに入れ替える治療。で、この場合には手術が2回必要になりますが、最終的にはシリコンインプラントで、乳房が置き換わる。それによって乳房の形を作ると。これがまず一つ目のシリコンインプラントによる再建の方法になります。
うん、先生、このエキスパンダーで徐々に膨らましていくということなんですが、はい、この皮膚の面積ってやはり伸びていくわけなんですね、その大きさに。
そうですね。その方によって皮膚の硬さとかですね、はい、場合によっては放射線照射といって、皮膚が硬くなるような治療を受けられている方もいますので、どれぐらいのペースで、何ヶ月ぐらいかかるかって、これは人それぞれなんですが、ゆっくり膨らましていくことによって、皮膚もしっかり伸びていくことができます。
じゃあそれに合わせて、適度な大きさになったときに、その入れ替えるということなんですね。
そうですね。
はい。はい、他にもシリコン、そうですね、そのシリコンで、体の中に入れても安全かどうかというところも気になりますけれども。
そうですね、はい。これもよく質問を受けるところなんですが、今のところシリコンによって乳がんなどのこのがんを発生するという明らかな発がん性はないと言われています。
はい、
で、シリコンインプラントの中身自体は羊羹のような硬さですので、万が一これが破れたとしても体内に広がるということはないと言われます。うん、ただしですね、
はい、
袋状のものにこう柔らかいものが入ってますので、はい、破れてしまうと乳房がペシャッと潰れたようにですね、変形してしまいますね。
うんうんうん、
ですので、年に1回は MRI という画像検査でシリコンインプラントが劣化していないかと、状態を確認することが推奨されています。で、またこのシリコンインプラントは厚生労働省から医療承認を受けて安全性が証明されたものを使用することになっていまして、
はい、
2013年からは健康保険で、この治療を受けることが認められています。
あ、これはすごく嬉しいことですね。
はい、これまでは健康保険が使えなくてですね、自費の治療になったんですが、2013年からはもう健康保険で、このような乳房再建の、シリコンを用いた乳房再建は行うことができるようになっています。
はい。
ただしですね、シリコンインプラントのこの、今私が申し上げたような、
はい、
安全性を維持するためには、決められた講習を受けて資格認定を受けた形成外科医がで、同じく、病院も認定制度がありまして、認定を受けた病院で行うべきと。いうことが定められています。
ということは、どこでもできる、どこの形成外科でもできるとか、 その病院、先生、どの先生でもできるというわけではないということなんですね。
そうですね。
きちっと講習を受けた先生が、はい、きちっとそれを指導できるということですね。
はい。
はい。逆にその方が安心ではありますよね。うん、患者さんにとっては。
はい。沖縄県内ではですね、まあ、乳腺外科、形成外科がいる総合病院は、ほとんどの病院でこの乳房再建が行える体制が整っていますので、はい、基本的にはそのような総合病院であれば、乳房再建は行えるということになります。
はい、わかりました。さて、このシリコン以外にも乳房再建ができる方法というのはあるんでしょうか？
そうですね。もう一つの方法は、このシリコン、異物を使わずに、自分の体の一部で胸の膨らみを作るというような、組織を移植する方法というものになります。
うーん、
はい。はい、この移植って言ってもですね、うん、イメージとして他の方からもらう、うん、まあ、心臓移植とか、
はい、
肝臓移植のイメージがどうしても、つきまとうんですけど、うん、他の人からもらう移植ではなくて、自分の体の別の部位から移すことも移植と言いますので、うん、
はい、
自分の別の部位からまとまった組織を移植して乳房の形、膨らみを作るということになります。
うんうん、その別のところから、場所からということなんですが、どういったところからよく使われているんでしょうか？
そうですね、やはり胸一つ、あるいは場合によっては両方の乳房を切除される方もいますので、うん、かなりのボリュームになります、
うん、
ですのでよく使用される部位としてはお腹の脂肪や背中の筋肉、脂肪などが使われます、
うん、
でよくですね、お腹の脂肪を使うというふうにご説明すると、
はい、
美容治療で脂肪吸引という治療がありますね。
よく聞きますね、はい、
でお腹からこの脂肪吸引して、それによって集めた液体状の脂肪を注射器で注入すると、うん、注射の治療ですよというふうにイメージを持たれる方がいらっしゃるんですが、うん、乳房再建での治療はそうではありません。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
というのは脂肪の注射である程度の包強などはできるんですけども、はい、全くなくなってしまった乳房を丸々1個作ると、うん、乳房再建というのはそういう治療ですから、
はい、
かなり大きなボリュームの乳房になります、
うん、
ですから注射で、この移動すると、注射で注入する治療ではボリュームが全く足りませんので、
うん、
組織を塊で取ってですね、うん、お腹の脂肪であればお腹の脂肪も一塊で取って、うん、で脂肪も生きた細胞ですから、
はい、
それが生きていくためには血液から酸素や栄養をもらわないといけません、
うん、
はい、ですので血の通った組織としてまとまった状態で乳房に移動して、
うんうん、
そして血管をですね、顕微鏡で細かくつないでいって、
はい。これ先生すごいですね。
そうですね。血の巡りがそこで再開しないと、
うん、
移植した組織、お腹の脂肪も腐ってしまいますから。
そうですね。
はい。で、このようにして移植するという方法になります。
はあ、今想像すると結構細かい、本当に細かい作業になっていくんですね。
そうですね。
ただ、はい、この脂肪を取って、ね、お腹だったらお腹の脂肪を取ってそこに乗っけて蓋するとかっていうのではないんですね。
そうなんですよ。そういうふうに思われがちなんですけど、意外と大変な
ですね。
時間的にも割と長くかかりますし、しっかりした技術で行うべき治療と言われています。
やはりだからそこも、だから先ほどおっしゃったように講習を受けてちゃんと資格認定を受けた先生でないとできないというところでしょうかね、先生。
そうですね。かなり限られるかと思います。
うん、
ただしですね、この移植による乳房再建というのは、
はい、
いいところもあります、
うん。
先ほどのシリコンインプラントのようなものではありませんので、
はい、
まあ、自分の体の一部、血の通った細胞の集まりですから、
うん、
メンテナンスの必要性、先ほどの MRI の年に1回のチェックなどの、
はい、
メンテナンスの必要性はかなり少なくて済みます。
うんうんうん、
でただし、まあ、先ほど言ったように、まあ、時間も長くかかる、技術も高い技術が要する治療になりますので、うん、入院期間が少し長くなったりですね、うん、あるいはお腹から取る場合、背中から取る場合、場所によって違いますが、やはり取ったところには傷がついてしまう。
まあ、確かにそうですね、
はい、
うん、先生イメージとして例えばお腹からこう脂肪を取るときに、はい、そのまとまって脂肪をぐるって取るじゃないですか、
はい、
取った部分だけは そのお腹の脂肪は減りますよね。
減ります、はい、
その減った部分と残ってる脂肪の部分とでお腹のこのなんていうボコボコとかそういったのはないようにうまく取るっていう。
そうですね、うまく取るというよりはうまく縫って閉じるといった方がいいかもしれないですね。
縫って閉じる、
うん、まあ、お腹も、うん、おまあ余ってる脂肪をこう、うん、まあ、つまんでね、
はい、
あのお腹の脂肪を自分でこうこんなに太ってしまったというふうにつまむことありますけど、
はい、
まあ、そのつまめる以上の脂肪を取れますから、
はい、
で取ったところを、うん、全部傷一本で縫い閉じるように、
はい、
まあ、引っ張って縫うわけですね。簡単に言えば
それで綺麗に形も整えてということですね。
はい、できるだけ段差にならないように、うん、縫い傷が、うん、目立たないところに一本線で綺麗につくようにですね、まあ、そこも慎重に縫うという形です。
そうなんですね。じゃあ先生でもこのシリコンを入れる方とじゃあこの脂肪で脂肪というか自分の移植組織を移植する方法、うん、これはどういったあの違いがある違うっていうか例えばこの人はシリコンがいいこの人は脂肪の組織を移動する方がいいっていうのはどういうふうな基準があるんですか。
ですね、うん、それもかなり迷うところです。
あ、
これで、例えば、どちらかの方法が、うん、あ、どっからどう見てもいいと。
うん、
間違いなくこっちの方が、全部でメリットがあるってなれば、うん、もう一つの方法はもうなくなってしまうわけですね。
ですよね。
うん、でも今二つの方法があるということは、うん、やはり一長一短というか、
うん、
人によって、まあ、適材適所ではないですが、うん、その方の環境だったり、思考だったりによって、うん、どちらが合うかっていうのを選ぶことができる。
ああ、それは患者さん本人に決めてもらうことになるんですか。
そうですね、両方ですね、選ぶことができるっていうのは、逆に言えば、選ぶことに迷わないといけないんですけど、
う
ん、
そうですよね、迷いが出ますね。う
ん、はい、いろんな、ケースバイケースですね、
うん、
例えば先ほど少し言いましたが、手術後の放射線が当たってる方とか、
うん、
この、乳房切除されたところの、うん、状態がかなり良くない、傷の治りが良くなかったりとかですね、うん、そういう方に、シリコンという異物を、うん、そういう状態の悪いところに埋めるっていうのは不安がある方もいらっしゃいます、
うん、
でそういう場合には僕ら、医者の方から、うん、今こういう状態で、まあ、ある程度状態を把握してですね、うん、CT とか検査で把握したり、うん、治療の記録が残ってますから、うん、放射線がどのように影響を受けてるかというのを予想して、
うん、
どちらかというとお腹の移植の方がいいかもしれないですねとお勧めすることもあります。
うん、なるほど、はい、そこでまあ決めていくということですね。
そうですね。
どちらにするか。
それはまあ一つの例ですけど、
うん、
まあ、他にもシリコンの方が合ってる場合、うん、お腹の方が合ってる場合、うん、いろいろあるいは乳房のボリュームですね、
うんうん、
反対の胸に合わせてこそ乳房再建なので、
うん、
反対の胸の大きさもありますよね。
うん、そうですね、
うん、でどちらでもできるということになれば、うん、あとはやはり本人ご本人がですね、
うん、
まあ、どちらを好まれるかということになるんですけど、
うん、
やはり皆さん悩まれますね、
うんう
ん
うん、
ただまあそこはそれぞれの方法を詳しくご説明して、
うん、
まあ、病院によっては私の勤務する病院でもそうですが、うん、パンフレットなどの資料もご用意して、うん、でしっかり、決定するまでカウンセリングを続けて、
うん、
で納得した上で治療を行うということが必要になります、うん、
さあ先生先ほどねあの脂肪吸引ではこの脂肪注入ではボリュームが足りないということでっていうふうに、お話ししてましたけれども他にもその脂肪注入での乳房再建ができないという理由がございますか。
そうですね。一番はやはりボリュームですね、うん。大きなボリュームが現時点ではなかなか難しいというのがこの事情なんですが、うん、ただ、この乳房温存術といいまして、乳がんのタイプによっては、一部の乳房を切除する、うん。そこまで大きな切除量にならずに、ほんの少し切除するだけで乳がんが治せる、うん、治ることが期待できる場合もあります。
うん、
でこのような切除量が少ない場合とかですね、
うん、
あるいは先ほどのシリコンインプラント、
うん、
これだけだと少し左右対称な形にならなくてここだけちょっと足したいとか、うん、そういうような補足的な場合に、この脂肪吸引、脂肪注入を使うことはあります、
うん、そうなんですね、はい、
ただしですね、もう一つ問題点があって、現時点では残念ながらですね、脂肪注入による乳房再建は健康保険がまだ認められてないんですね。
そうなんですね。
はい、なので、これを単独で行う場合は特に、
うん、
かなり高額になってしまう可能性があるということで、かなり補足的な、例外的な使用法にとどまるのが現状です。
うん、
で、先ほど言ったシリコンインプラントと、うん、組織の移植による方法、
うん、
これらはすべて、健康保険での治療が認められていますので、まあ、これらの健康保険の治療や、適用されない、治療、それらを組み合わせてできるだけいい状態に持っていくというのが現状ですね。
はい。まあ、そうやって、乳房再建しますが、先生、まあ、乳がんで取られた後、乳房再建した後に、やっぱりちょっと、おっぱいという形の上には、さらに、乳輪っていうのもあるんですが、
そうですね。
これも、やっぱりないとちょっと変な感じですよね。ただ、丸いだけの、ね。
そうですね。
胸がある。
はい。
で、その乳輪とかっていうのも、作ることができるんですか？
はい。乳頭や乳輪もですね、はい、まあ、乳頭再建、乳輪再建って名前は変わりますが、はい、
うんうん、
個別に作ることができます。
あ、個別に作るんですね。
それもいろんなやり方がありまして、うん、まあ、まず乳頭乳輪がですね、切除されない乳がん治療もあります。
あ、そうなんですね。
はい。これは例えばがんの場所だとか、
うん、
がんの進展度、乳頭乳輪ががんに巻き込まれる可能性があるかどうかっていうのが一番の分かれ目ですから、乳頭乳輪が影響がなさそうだということであれば、そこらは残して、乳房の乳腺ですね、
うん、
膨らみだけを取るというような場合もあります。ただ、残念ながらこの乳頭乳輪も切除されてしまったと。そして乳房は、先ほど言ったシリコンか、うん、組織の移植などで再建されたと。うん、で、まあ、この時点で、まあ、ちょっと例えは悪いですけど、のっぺらぼうな状態になりますよね。
うん、ですね。
乳頭乳輪がない状態、
うん。
で、それを作りたいとなった場合には、まあ、改めて作るというのが一般的です。場合によっては同時に作ることもあるんですけど、うん、まあ、やはり体へのダメージが大きくなったりとかですね。うん、もう一つはこの乳頭乳輪、まあ、乳房の形が再建した後に、安定するのにちょっと時間かかりますので、
そうなんですね、
うん、同時に作っちゃうとですね、うん、高さがずれてしまって、
せっかくおかしな感じ、
ね、そうなんですよ。せっかく作った乳頭乳輪がおかしな位置に移動してしまうとちょっと悲しいので、
うんうん、そうですね。
ちょっと安定してするまで数ヶ月待ってから行うということが一般的だと思います。う
ん、はい、わかりました。先生、じゃあ最後に一言お願いいたします。
はい、そうですね。この乳房再建と。いう治療はですね、乳がんで乳房を失った、まあ、女性にとって非常に辛い苦しみ、これを癒すための治療と私は考えています。ですから、乳がん治療に、よって、ご本人の負担を減らす治療、どちらかというと、喜びのための治療、ご本人を助けるためのサポートの治療というふうに常に考えています。決してご本人の負担を増やす、辛い治療というふうに考えずに、一人でこの形について思い悩むのではなくてですね、
うん、
今では乳房再建できる病院非常に多くなっていますので、気軽に病院でご相談いただければ幸いと思います。
はい。本日は琉球大学形成外科の非常勤講師、野村博先生をお迎えして、乳がん術後の乳房再建についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。